ページ3、高山市図書館ブックスオブザイヤー2021。館長やスタッフがその年に読んだ本を紹介するブックスオブザイヤーは今年で15回目となります。ここで紹介しきれなかった本や2021年に高山市図書館で多く読まれた本のベスト10を1月末まで高山市図書館各館で掲示しています。読書の参考にしてみてはいかがでしょうか。スタッフが読んだ一冊、目の見えない白鳥さんとアートを見に行く、川内有夫著、集英社インターナショナル、2021年、全盲の美術鑑賞者白鳥さんと巡るアートの記録。著者が苦戦したのはピカソの闘牛、馬だね、2頭いるよね、でも闘牛って普通1頭だよね。カオスさに白鳥さんは笑ってしまいます。フラットな社会とは何か、気づきを得られた一冊です。しれっと逃げ出すための本、吉田凪著、 PHP 研究所、2021年。学校、集団生活、受験、就活など、自分が苦手とすることから逃げて、できないことをどんどん手放していくことで、できなくないことを見つけ、自分自身の幸せに早く近づけるという緩やかな提案です。夢、努力などのパワーワードに疲れた大人にもおすすめの本です。秘書の世界史、歴史を動かすヤバい書物の物語、三崎立花著、角川、2019年。かつて当たり前に読まれていたが、今読むととんでもない本、あるいはかつて悪書として虐げられたが、今読めば偉大な名著として数奇な運命をたどった書物たち、常識がぐらぐら揺れる快感を得られます。もうあかんわ日記、岸田奈美著、ライツ社、2021年。母親の緊急手術から始まり、まさにタイトル通りもうあかんわとしか言いようのない出来事の連続が、関西弁で軽妙に綴られています。ユーモアのある語り口のおかげで、重い雰囲気にはならず、時にほろりとさせられ、読後には温かい気持ちが残りました。館長が読んだ一冊、言葉の温度、イ・ギジュ著、米津徳也訳、公文社、2019年、言葉や文章は頭の中に残るだけではありません。それは胸にも刻まれます。心の奥深いところに刺された言葉は散ることのない花となります。から始まるエッセイ。本書は東方神起のチャンミンの愛読書として日韓双方で話題となった言葉の品格、150万部突破の姉妹編となる、イ・ギジュ氏の美書です。本書の序、あなたの言葉は何度くらいでしょうかの冒頭に、ハングルは当点一つ、助詞一つで文章の意味がまるきり変わってしまいます。友に対して、君は顔がいいと言おうとして、間違えて、君は顔はいいと言ったなら、その瞬間にお互いに顔が赤くなるでしょうとあります。これは韓国語だけではなく、繊細な日本語にも共通して言えることではないでしょうか。昨年紹介しました言葉の品格は、言葉の品位という視点から展開していましたが、本書言葉の温度は、言葉の温度という視点から、言う、心に刻むもの、 に始まり、文、文章の文、散らない花、行く、生きている証へと展開しています。特に印象に残ったのは、翻訳者の米津徳也氏が後書きの冒頭でも取り上げている、韓国で最近よく耳にする新語、サム、英語のサムシングを略した造語で、友達以上恋人未満の関係を意味するについて書かれた一節です。よく言われるサムというのは、愛に対する確信と疑いの間の戦いさ。確信と疑いは潮の満ち引きのように入れ替わるものだ。そうして疑いの濃度が薄まって確信が残ると、そこで初めて愛が始まるんじゃないだろうか。言うより、この単語がソンヘギョ、スヒョン役とパクボゴム、ジニョク役が主演の韓流ドラマボーイフレンドの中でも重要なキーワードとして使われています。ドラマは友達以上恋人未満からスタートする二人の関係の中で、確信と疑いが葛藤とともに幾度も満ち引きする様子が繊細なタッチで描かれています。日本語も繊細でデリケートな言語ですが、品格や温度という視点から日々何気なく発している一言を見つめ直してみませんか。高山市図書館館長西田純一、ページ3終わり。ページ4、今月の数字183、これは何の数でしょうか。これは図書館で借りることができるおもちゃの数、令和2年度時点です。高山市図書館では、木のおもちゃ、布おもちゃ、布絵本の貸し出しを行っています。鑑賞館のお話の部屋に、おもちゃのカードが設置されていますので、借りたいおもちゃを選び、1階カウンターにて貸し出しの手続きを行ってください。お子様の遊び、チークに図書館のおもちゃを活用してみませんか。鑑賞館カレンダー、休館日1月1日土曜日から3日月曜日、1月31日月曜日、2月28日月曜日。本のリサイクル、1月4日火曜日から7日金曜日、2月1日火曜日から3日木曜日、いずれも午後7時まで。編集後期、他のスタッフがどんな本を読んでいるか話す機会が意外とないので、ブックスオブザイヤーは毎年楽しみです。ストレッチと筋トレを始めましたが、続きませんでした。こたつから出られません。先日、初めてカルボナーラを作りました。工程が簡単なレシピも多く、手軽に作れてよかったです。ページ4、終わり。高山市図書館法、2022年1月、図書館だより、第162号、終わり。音訳、飛騨山猫朗読研究会、坂口明子でした。